底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第14回、どうも。最近同期の社員の中で山田くんそろそろ仕事辞めそう疑惑が一部上がっている山田です。底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。よろしくお願いします。
最近このラジオすごいランキングが低くなって誰も聞いてない疑惑が出てきましたけど、
やばいですね。もう全部からやめる、全部やめちゃってる感じですね。
何が残るんでしょうか。
自分は残らないです
はい、はい、どうも。フェラされるよりも君にしたいマジで金内武樹夏アニメーションです。
何ですか
夏ですね、はい、そんなわけで今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ズートピアはまだ見てませんがゼブラクラブです。
はい、
西です。毎回来ることにみたいな感じになってますけど、
西さんに乗っ取られそうですよねこのラジオ。
なんでね、だから大場エイジ枠をちゃんと使いこなして、はい、次回あたりからは違う大場エイジ枠の方で、はい、来たくないわけじゃないんですけど、はい、あいつまた来てんなって思ってる人もいるかもしれないんで、
ちょっと金子くんたちがね、あの演劇で忙しいのでちょっと来て、西さんに来ていただけると。
ボンクラダバナシは会がじゃなく、こういうインテリジェンス会みたいな
のインテリジェンス会
新三本のやって言ってますかね。
あ、そうですね、はい、じゃあちょっと今日は皆さんご存知の方はあんまりいないと思うんですけど、ブリスターという映画を見たので、そのブリスター、
ブリスター
って何ですかね。ブリスター、
リンゴスターがあのなんかの演奏の後に、はい、上がったブリスター、豆って、手の豆らしいんですよね。
あ、ブリスター、手の豆のこと、
豆ができちゃったよって大声で叫んでるっていうのが、はい、ちゃんとあのアルバムの何かの曲の後の、
はい、
に入ってるので、ブリスターだ。
え、それビートルズのアルバム、
ビートルズの曲で、何だったっけな、
ライブアルバムにいいですか。
いや、ライブじゃないです、
普通スタジオ版
です。まあでもリンゴスター関係ないですよあと西さんもうちょっと声張ってくださいそう、声張ってください。まあちょっと今日はブリスターという映画を見ましてですね、まあその話の、ブリスターという映画の話をしてからですね、まあそもそもそのブリスター、まあ、ブリスター豆、ブリスターとは何なのかっていうまあことについてまだ喋っていこうと思うんですけど、まあ、まずちょっとその今日見たブリスターという映画の話、まあ、ちょっとあらすじを軽く言ってからちょっとブリスターのまず感想を喋りたいと思います。まずブリスターはこれ日本映画です。監督菅大観、大観ですかね、大観、はい、うん、で主演伊藤英明、
お
う、はい、
でよ
です。あらすじ、
助演
真田真澄、助演これあれですよ、すごいですよ、これすごい人出てるんですよ、うん、大塚明夫、
スネークじゃないですか。
僕にとってバトーです
よ。ああ、まあ、まあいろいろですよね。
なんとはあの声優でおなじみの大塚明夫さんが役者として出てる映画ですね、う
ん、普通にかっこいいおっさんですよね。
かっこいいおっさんでしたね。で、まあ、どういう話かというとですね、熱烈なフィギュアコレクターのユージ、かっこ伊藤英明は伝説のフィギュアヘルバンカーを求め全開で突っ走っていた。そんな彼に呆れる恋人マミ、かっこ真田真澄との関係も、破綻寸前だ。だがヘルバンカーにはとてつもない秘密が隠されていた。ユージは突然事件の渦へと巻き込まれていく。SF アクションのような未来とリアルな現代の映像が時空を超えて展開し、いくつものストーリーが交差する中、ついに驚くべき一つの真実が明らかになっていく。果たしてユージは伝説のフィギュアを手に入れることができるのか。自分にしかできないことを追いかけている全ての人へ送る熱血青春ムービー。熱血青春ムービー、伊藤英明が出る映画って多分全部熱血青春ムービーなんじゃないかっていう感じがします。
伊藤英明ってあと何入れてます。海猿、
ウッチョブ、
うち
まあ、最近ウッチョブ、
あとあれだ、あの人殺しまくるやつ、
悪の経典、うん、あれそんな熱血青春ムービーないんですか。
まあ、当時はねやっぱ熱血青春ムービーに出てたんでしょう、ね、
はい、まずどうでした途中で寝てしまった。
今日的に9月1日にオープンするあの田端のシネマスペースのジュプキさんというところの、ね、オープン前の事務所にお邪魔して、はい、そこのまあ中規模大スクリーンで見たんですけれど、はい、僕寝っ転がりながらちょっと見てて途中で寝てしまったんですけど、まあちょっとまあその前半はすごい起きて見てたんで、この映画のまあなんか雰囲気というか、まだそのあれですよね、そのオタクしてるオタクが出てこないオタク文化が生きてた頃の映画、うん、これ何つの映画でしたっけ。2000年前後、
2000年
書いてないんですけど、まあ多分2000年 前後ぐらいだと思
う。そうですね、主題歌がのタイトルがスーパーエイプ1999って書いてるから、まあそんぐらいなんでしょうね、うん、なんかちょっとあのエセトレインスポッティング感みたいな、こう主人公がなんか街をなんかよくわかんないけど走ってるとか、
やたら走ってましたよね、
画面逆さにしてね、こうなんかこう雑な感じで撮ってんなみたいな、
っていうかエセダニーボイル感すごかった
そうそうそう、
曲とかもなんかこう
あちゃちゃちゃちゃじゃないけどっていう、なんかそのあとなんか謎のこうね、あの大塚明夫がこう雇われ店長でこうオーバーエイジ枠でこういる、よくわかんないなんか謎のイケてるバーみたいな、
イケてるバー
なんだここはみたいないいですよねっていうので、やっぱりなんかまあ結構時代感が出てる映画でしたね、はい。あとやっぱこのそのフィギュアをこう探すっていうのは、まあ全然関係ないですけど、そのなんかこの求めてるフィギュアを求めてこう西へ東へみたいな感じは、あのちょっとシュワちゃん の, あのターボマン の, あのシングルオーザウェイとかをちょっと思い出したり思い出せなかったりみたいな、多分今言ったことは的外れなんですけど、まあそんな感じです。山田さんどうでしたかこれ、は
い、僕も結構そんな感じで、やっぱりそのどうしても僕が小学校高学年ぐらいの時に電車男のやっぱブームがあって、うん、
2003-4年とか
2003、4年ですかね、か小学校4年5年ぐらいだと思うんですけど、でまあ小説っていうかあの、まあ、掲示板1チャンネルの掲示板そのままあの、うん、紙にして出してあの紙っていうか本にして売ってる
泣ける2チャンネル
泣ける2チャンネルみたいな原作本と、あとまあそれをまあ元にした、まあ、伊藤秀明じゃねえや、伊藤何でしたっけ、伊藤敦、伊藤敦が出てたあのドラマ伊藤敦と伊藤美咲、
あと山田、あそれは劇場版、
ね、劇場版です。あの僕はもう劇場版じゃなくて完全にドラマの電車男のイメージがすごい、うん、
サンボマスターとやってる、
サンボマスターですね、がやっぱ印象強くて、やっぱそのそこで作られたオタク像っていうのがやっぱりすごい強くあったんですけど、まあなんかそのやっぱオタクってそのフィギュア集めてる人、フィギュアとかアニメとか漫画がなんとなく好きな人の話っていうので、まあそこはやっぱ電車男で作られたオタク像のイメージがすごい強かったんですけど、まあ、このブリスターっていう映画を見ると分かるのが、やっぱ それ以前の、うん、その電車男以前のその
以前っていうか、まあ別のタイプのオタク、
まあ、まあ、でもだから当時2000年ぐらい、 それより前になると本当にもっと、うん、まあ、いわゆる電車男の原型になるオタク、
うんうん、狭いところ電車男 のオタクって、まあ、もなんか本当簡単に言っちゃえば、その自分の実生活はある程度ないがしろにしてアニメとかにこう、うんうん、こう行くから、まあこうなんか服もわざとこうダサく描かれてると思うんです。これはもっと本当に何て言ったらいいんだろう、
おしゃれなそのファッションみたいなものとフィギュアっていうのはそのファッションの一部として抜けられてる感じで、そのやっぱ、まあ、俺そんなファッションとか詳しくないですけど、渋谷系とかっていう言葉に代表されるような、なんかその
渋谷系ってもうちょっとなんかこう
ラフな
ネオアコみたいな、
あ
違くない？
なんかでもこうストリートファッションみたいなもの、やっぱその2000年代前後ぐらいのなんかやっぱそのまあ池袋ウエストゲートとか
もそう
だ
と思う
ん
です。
なんかそのビーボーイ的なものだったりとか、なんかそのむしろこうスト
リ、まあ、ストリートストリートストリート
ストリート的な文化の中にそのある一つの文化としてフィギュアっていうのがあって、まあ、なんかそのストリートファッションの中にあるフィギュアっていうのをなんかこの追いかけている、ストリートにいるうぞうむぞうの若者たち、なんかその夢を追いかける、例えば写真家だったりとか、フィギュアの造形師になりたいってやつだったりとか、なんとなく主人公は漫画家というかグラフィッカーになろうとしてるのか分かんないですけど、なんとなくこう夢を追いかけているそのストリートに生きる若者たちの群像みたいなところに、やっぱそのフィギュアっていう文化が入っているというのが、まあちょっと新鮮だったかなというのが、なんとなくこうブリスターのイメージですかね。なんですけど、そもそもこの作品の中で、まあ、その主人公の伊藤秀明がですね、ブリスターっていう種類のフィギュアなんですか、ブリスターっていうのは。
なんか箱のデザインですよね、ブリスターパックっていう箱の、
はい、
まあ、多分90年代以降もうその完全にアメリカンコミックから来たフィギュアがそのブリスターパックっていう、なんて台紙にそのパッケージのデザインというか台紙に、まあ、完全にそのビニール製のプラスチック製 その容器、四角い容器がこう突き出てるような、それがだから多分あの豆みたいなこの板から膨らんで出てるっていうところで、それがブリスターパックっていう、
そういうことなんですか、
多分そうだと思うんですよね。
ああなるほど、
だからリンゴスターの話も意外と
ちゃんと繋がってるんですね。
そういうことなんです。
失礼しました。
だから箱じゃなくてこう厚紙に、
そうですね、あの厚紙、そう、その透明な容器だから
プライオ
フィギュアがこう空中に浮いてるようなイメージで、うんうん、それがあのこの劇中で頻繁に出てきて、
だこういう箱をこう上にこうフックがついてて、こうなんだろ う, こうフックでこう引っ掛けられて陳列されてるみたいな、
ね、今武木さんは、北斗の拳の すごい大きな
ケンシロウデラックス、これ西さんのですか。
そうですね、
フィスターパック、
もういつだろう、結構前に買った、うんうん、まあ、これがちょっと後で、後でこの話を、長浜ゴルキアの話の流れとして、うんうん、まあ、そう、もともとそのブリスターパックっていう文化ができたのがアメリカンフィギュアなんですよねそのフィギュアの、まあ、90年代に一番そのスポーンフィギュア、アメリカンコミックのスポーンっていうのが登場してから、それのフィギュアが爆発的に人気になって、それが日本でも大人気になって、その後だったんで、だブリスターっていうこの映画は確実にこのスポーンの影響というか、それがそのストリートカルチャーに結びついて、で多分2000年代ぐらいなんで、それが収縮してきて、日本ではあの大量に入ってきたスポーンのフィギュアが、まあ、レアもの以外は叩き売りされるっていう、500円600円で
確かになんかワゴンに乗ってるの見たことある、
そういう感じですね。
で、まあ、今日はそのブリスターとか、まあ、そこで描かれてる、まあ、フィギュアのあれからブリスターパックとはみたいなのを西さんがこうリアルタイム、リアルタイマーとしてレクチャーするという
レクチャーじゃない、まあ90、まあ、80年代以降しか分からないので、まあ、一応その前からやっぱり日本とアメリカのフィギュアとか、まあ、おもちゃですよね、トイっていうのの流れがお互いにどういう感じで入ってきて、アメリカのものが日本に入ってきて、で日本のものがアメリカに出ていってっていう流れがあって、でこのブリスターっていうのがちょうどその最初の時から、で現在の、まあ、2010年代のちょうど中継点になるのかなっていうところなので、まあ、90年代のスポーンが一番格になると思うんですけど、うんうんうん、そういう流れでやっていきましょうか。
わかりました
。
あのそもそもちょっと質問いいですか、
はい、
スポーンっていうのは、すいませんちょっと僕あまりスポーン、ね、あの武木さんはギリギリ多分そのスポーン終焉をかいチラッと見てる、
いや本当にビデオのパッケージ見たことあるぐらいで、はいはい、なんか VHS がまだこうレンタルのメインメディアだった頃とかに、はいはい、スポーンとかいう映画よくパッケージ見かけんなみたいな、そんぐらいですね。
そう、僕もなんかツタヤでスポーンパッケージ見るぐらいで、うん、なんかあれちょっとこうあれですよね、あのベノムのなんかもうちょっとこう痩せ細ったバージョンみたいな感じのやつですよね。
そう、見た目はそうですね、スパイダーマンとかね、顔のあのマスクのデザインもスパイダーマンだったり、うん、まあ、最近だったらデッドプールとか、デッドプールは完全にあれはもうコミック、まあ、
変態仮面スタイル
というか、そうそう、あの偽物として、スパイダーマンとかの偽物としてのデザインなんで、彼はで、だからそういう流れですよね。
スポーンって本当になんかそのいわゆるこうスパイダーマンとかバットマンみたいにみんな知ってるよっていうよりはごく一部の なんか、うん、なぜかスポーンだけめっちゃ詳しくて集めてるやつっていうのが何人かいるんですね、僕も友達に一人いて、
そうですね、それが結構それがアメリカンコミック誌としてもその流れは、まあ、必然というか確かにそういう人がいるのが、まあ、分かるかなっていう流れがあるんですけど、じゃあ
スポーンから
遡っていく感じに
し
ますか、
はい、じゃあお願いします、
じゃあスポーンのコミックは、はい、アメリカ、まあ、これアメリカンコミックなんですけど、はい、作者はトッド・マクファーレンという方で、もともとマーベル、
はい、今ね、大
のマーベル、スパイダーマンとか X メンであったり、最近だとアベンジャーズとか全部マーベルコミックの、はい、で、まあ、昔からマーベル39年設立なので、アメリカではで、そのコミック誌でマーベルコミックと DC コミックっていう2つが大きなのがあって、で DC コミックで一番有名なのがバットマンなんです。でバットマンと、スーパーマンか、 DC コミックは、はいはい、なので、まあ、最近の映画 その一緒に出てくるのとか見ても
ジャスティスの誕生、
そうバットマンとスパイダーマンが、はいはい、でアベンジャーズだったら、まあ、キャプテンアメリカがいて、マイティーソーとハルクとっていうのももともと同じ作者で、マーベル側の作者でそういうキャラクターを作ってて、でファンタスティック4だったり、うんうん、なのでマーベル側からすればマーベルのキャラクターがこう一緒に映画とか、うんうん、まあ、コミック、もともとはコミックなんですけど、うん、一緒に出るっていうのはそう同じ会社なんでそれができるんですよね、うんうん、でだから DC コミックはバットマンとスーパーマンなんで、その2人が一緒に出るのはできるけど、マーベルと DC っていうのはまあ、まあ、なかなか難しい、うん、コミックの上ではあるんですけど、
そうなんですか、
一応あるんですよね、やってたりはするんですけど、まあ、映画とかになった時にいろいろ版権とかそういう権利がアメリカはかなりその権利っていうのが強いところなんで、あ、まあ、そういう歴史があって、でマーベルが まあ、90年代、まあ、前ですね、70年代、うん、60年代、70年代、スパイダーマンであったり、その X メンでアベンジャーズっていうのですごく人気になってくる、うん、力を、勢力をつけてくる。でそれがだんだん悪くなってくるんですけど、それがフランク・ミラーっていう作者が DC コミックに移籍するんですね。
フランク・ミラーって何、
もう原作、まあ、これあコミックですか。これはでもあのマーベルの場合作者っていうのがほとんど存在せず、まあ、例えばスパイダーマンとかキャプテンアメリカをのキャラクターデザインをした人がいたとしても、その人にそのキャラクターの権利がなくて、
でじゃあ会社が持ってる、
そう会社が持っていて、そうですね、それに近くて、じゃあスパイダーマンの続編はこの人が次違う人に書かされたり、でしかもそのスパイダーマンの収益とか次はこういう話にするっていうのも作者に権利がない、だから自分が想像したのにこう勝手に違う話にされるっていうのがよくあったりしたみたいなんですけど、それがまあアメリカのこのコミック誌の形がそういう風になってたんで、でそこでマーベルが70年代ぐらい末期ぐらいですね、70年代から80年代にかけて、まあ、そのフランク・ミラーが抜けた後なんですけど、その作家陣が独立してくるいくんですよね。そのマーベルでも DC でもなく、あの自分たちのにのコミックが自分たちに権利がある、持つべきだって言って、そのマーベルとか DC を抜けて独立して作っていくんですけど、
要は一つの自分が作った作品に関してはもう他の人が関わるとかじゃなくて、全部自分で責任を持って自分の作品にするぞっていう、
編集とその権利、著作っていうのが全部自分たち作家側にあるっていう動きを作ろうとして、で作るんですね。それの一番大きな動きだったのがこのスポーンのトッド・マクファーレンっていう作者、この人はあのベノムとかのキャラクターのデザインをしてて、
あそうなんですね、
そうなんです
じゃあモロでベノムみたいってさっき言いましたけど、要は
まあまあ言っちゃえばそうなんですよね、まあ同じようなというか、でこれイメージコミックっていう会社を設立して、これがまあど、まあ、イメージで言うと日本の漫画業界に近くて、
というと
だから完全に作者がその権利を持ってて、で鳥山明であれば、鳥山先生がパチンコにドラゴンボールを使わないって言えばパチンコ業者には使われることなく、
アニメ化も
やらないって言えば、そうそう
です、ね、CR ドラゴンボールがない
やらない、まあ絶対やらないんじゃないですか、よく言われてますけど、鳥山先生は絶対そういうことはしないっていう、あの売り渡さない、自分の作品をこうなんか叩き売りしないって、まあお金もねもう別に困ってもないっていうのもあると思うんですけど、でもそういう自分の漫画を守るっていうことができるんですよね、作者に権利があれば。それを目指してそのマクファーレンを中心としてイメージコミックっていう、まあ会社を設立するんですけど、そこでスポーンを発表するんですよ、トッド・マクファーレンが。でスポーン自体のその発売したことよりも、そのそれと一緒に92年にイメージコミック設立でスポーンを発表するんですけど、94年にフィギュアを、そのスポーンのフィギュアを作るんですけど、でその時にそのフィギュア会社っていうフィギュア部門でも、トッド・マクファーレンの名前を取ってトッド・トイズ、当時最初はトッド・トイズ、今はマクファーレン・トイズっていう名前なんですけど、そのまんまマクファーレンのおもちゃの会社っていう名前でスポーンフィギュアを作るんですけど、それが大ヒットするんです。
だからもうスポーンのフィギュアだけ作るっていうか、
そう、まあでも最初はスポーンのフィギュア、まあ自分のコミックも、要は自分で版権持ってるんで、いくらでもその漫画に出てきたキャラクターであったり、で一番画期的だったのが漫画に出てきてないシリーズ、例えばスポーンの今日ちょっと持ってこようと思ったんですけど、漫画スポーンシリーズっていうのがあって、それがあのロボットなんですよ。
ロボット、
あの大型ロボット、もう見た目は完全にダンバインなんですけど、あのロボット の流線形の四角いその走行に、あの虫のような羽とかがついてて、でもブレードとかには漢字で何か書いてあったりするんです。それが多分漫画モチーフっていうことで、まあ、漫画って言ってるけどおそらくダンバインだろうこれっていうようなデザインであったり、忍者スポーンとかサムライスポーンっていうシリーズとかを、まあ、そのフィギュアだけのオリジナルに近いものをどんどんどんどん出してくる。
原作には
ない、出てこない、はい、ものっていう形で、まあ、キャラクター、まあ、それだけででも原作にキャラクターが出てないけど、 一体化して、でそのシリーズっていうのがフィギュアだけで出てるて、う
ん、それじゃあその初出はそのフィギュアが、
そうですね、そういう形だから、カース・オブ・スポーンっていうちょっと地獄の悪魔みたいなモチーフの、それはコミックにその後なったりしてるん
だ。あ、じゃあ逆の場合もある、
もあったり。
で
も
確かにビースト・ウォーズとかでも、これアニメ の, あの CG のアニメに出てこねえ、よくわかんないけ
ど、ああいっぱいありましたよね。そう、
絶妙にいるんだよね、そうこいつ出てきてねえのみたいな。
そこがやっぱりコレクション性っていうところと、やっぱり色違いだけで出したり、ビースト・ウォーズなんて多分多かったと思うんですけど、色違いで出して違うキャラクターって、
あ、そうそう、変形のあれがね、ちょっと似てるやつだと同じなんですよね。
そういうのが、まあ、やっぱりコレクション性っていうところで、これがやっぱりあのブリスターパックっていうデザインと含めて爆発的に売れるんですけど、で日本にこれが入ってきた時にちょうど94年95年ぐらいにもう一般にたくさん出回って、で、まあ、さっき言ったそのストリートカルチャーに入ってくるんですよね。それの、まあ、走りというか、このブリスターの最後の、なんかエンドロールの時に、なんですか、関係者とかそのフィギュアコレクターみたいな人たちのちょっとインタビュー映像みたいな
オタクドキュメンタリーありがちな、
実はでもエンドロールがこの映画一番いいんじゃないかって感じですね。
それをこの時代、その時との時代とかを物語って、その中にあのバウンティーハンターっていう洋服屋さんのヒカルさんっていうあの人が出てたんだけど、あの人がもともとそのおもちゃアメリカンフィギュア好きらしくて、で浦原宿ってあの原宿の、まあ、裏の方、浦原って言われるの嫌いらしいんですけど、
ちょっとですね、南の方っていうか、
そう、ちょっとあの駅から遠ざかっていったところに、まあ、当時あの界隈の人たちっていろんなエイプとかもそうだと思うんですけど、あそこら辺にお店が出てきて、でそれがファッション文化の中で、まあ、いわゆるその高級な洋服とか、まあ、原宿が割と若者向けだったんですけど、多分高いですよね、駅からすぐ近くの大通りとかって、じゃなくてちょっと離れて、でやっぱり好きな人が来てくれるっていう形も、そういう利点も含めて、割とその今それまであった、まあ、田舎者が原宿に洋服買いに行くっていうお店でなく、なんか本当友達うちでみたいな感じの文化が、それがストリートカルチャーすごいと結びついて、
排他的な文化ですね。
そうです、
排他的な、
いやファッション文化っていうのは大体排他的なものだと思うんですよ。洗脳して買わせるだけなんで、まあ、それはね今回は違う話なんですよ。いいですけど、はい、その光さんっていう人が、まあ、よく知らないんですけど、当時あの洋服屋さんって大体古着屋さんから始まったりして、アメリカに古着を買い付けに行ってたりしたらしいんですよね。その小さいところでも、まあ、旅行費ぐらい で古着を大量に買ってきて、で日本で売るっていう形で、その流れでアメリカとかに行くっていうことがあったと思うんですけど、その時にトイザラスに行って、まだインターネットとかその海外通販とかも出来上がってない、まあ、そんなに流通がなかった時に、まあ、直接買い付けに行って、そのアメリカンフィギュアをで戻ってきて、で自分でその原宿とかの、その裏腹ですよね、そこでおもちゃとかアメコミフィギュアを売るお店を作りたいっていうことで作ったらしいんですよね。でバウンティーハンター、バウンティーハンター のロゴみたいなのが、
はいはい、
あれ多分パニッシャーですよね、完全にパニッシャーのマークのパクリで、でやってることも まあ、バウンティーハンターみたいな感じじゃないですか、買い付けてきて、で日本に持ってきて売るっていうのが、そういうことを、まあそういう人たちがやっぱり直接買ってきて、で日本に持ってくるって人がいたんですけど、それまでやっぱりマニア向けのおもちゃ屋さんとか、あの情報を海外のフィギュアを仕入れてっていう人がメインだったと思うんですけど、初めてそこでストリートカルチャー、しかもなんか洋服屋さんとか原宿とか渋谷のイケてるお店っていうところで、そのスポーンフィギュアが、まあ、最初は多分スターウォーズフィギュアとかだったと思うんですけど、ちょうど90年94年に、まあ、クアレントイが設立して、でそのあたりからスポーンフィギュアが入ってきたんで、それがかなりこのブリスターっていう映画の基盤となるブリスターバックのフィギュア、やっぱり陳列した時にもちょっとハイセンスな、
そうですね、
うん、壁に、そうですね、あの伊藤英明の主役の主人公の部屋にこうブリスターバックがたくさん壁に並べてあるんですけど、やっぱなんかちょっとインテリア的な感じで洒落てるように見えるんですよね、あれを並べてることで。
なんかあの劇中でその伊藤英明がバイトしてるそのバーともクラブともつかないようなあのところも壁にやっぱフィギュアかけてあって、うん、やっぱそれがやっぱその ダサくないっていうか、やっぱかっこいいものとしてやっぱりちゃんと絵になってるっていうのはありましたね、
うん、やっぱかけるっていうのがそのブリスターパックの重要なところなんですかね、うんうんうん、こう服みたいに
そうですね、こうなんか
積むんじゃなくてこう
それまでのオタク、まあ、日本のフィギュアとかおもちゃってこう化粧箱っていう四角い箱じゃないですか、
はんはんはん、
こうプラモデルだったら四角の箱で
中見えないんですよね、
それをこう、まあ、陳列するだけじゃないですか、はんはん平積みで、はんはんっていうものがやっぱ見せるっていう、
うんうんうん
この中でブリスターの映画の中でも言ったんですけど、本当にこれが完成されたブリスターパックにこの入ってて外から見えるってこれが完成されたデザインなんだって言ってるのが割とそうですよね、あの開けないで開けないっていうものが結構第一になってくるところもある、
開ける開けない問題、
そう開ける開けない、
この映画でも出てきました、
そこがちょっと入ってきて、
トイストーリー2的なこう、
ああトイストーリー2そう、うん、そうですね、トイストーリー2そうでしたね、あれ 2あのおじいさんですよね、
あのおじいさん一回も開けられなかったのに、確か
そうそうそうそう、
あのおじいさん童貞のままあんな年になってあ生まれた時から
そう、開ける開けない問題、そうですね、
おもちゃを遊ばずに飾るっていうのはおもちゃとしてどうなんだみたいな、
ああ そうですねトイストーリー3?2 でしたっけ、
2
のそうですね、2の問題ってやっぱそこすごい絡んできますね、
うん、まあやっぱりアメリカ初なんでブリスターパックっていうのが、うんうんうん、それがそうですね、日本だと本当にそのストリートカルチャーと結びついたってい
う
ところもあって、
うんうん、
開けないのがクールみたいなのが多分あったと思うんですよ、まあ、確かに本当にちょっとした古着屋みたいなところを、うんうんうん、そうあの都市部のところ行くと本当になんでこれだけ飾ってんだろうっていうような中途半端なあのコレクションを陳列してるお店とかあったんですよ、まあ、絶対開けない、本当インテリアとして置いてるみたいな、売り物じゃないみたいなことって言ってる人もいたし、そう、そこでなんかフィギュアの概念がちょっと変わるんですよね、あとは希少価値っていうところと、そうで、もともとそのブリスターパックが大流行したのがそのスターウォーズのフィギュア、
あ、はいはいはい、
これが、77年がスターウォーズ公開、78年にスターウォーズフィギュアが発売したんですけど、ケナーっていう会社から、これが結構画期的だったのが、それまで あのアメリカンフィギュアって、まあ、一番有名なのが G.I. ジョーだったんですよね、
あ、はいはい、G.I. ジョ
ー、 それがあのアクションフィギュアの一番、まあ、辿っていくと現代のもので、あの商品化、大量生産でこう商品化、名前があってっていうのはやっぱり G.I. ジョーが一番最初だと思うんですけど、
アクションフィギュアっていうのは関節があって動く、
そうですね、あの要は置物じゃなくてスタチューっていうものもあるんですけど、それではなくて、あの足とか手が動いて、でポージングをつけられる、
でも要はそれはもう開けて遊ぶものってこと
ですね、そうですね、もうだからそうアメリカだとそれ GI ジョーもなんかどうもバービー人形とかそういうところのイメージ、だから男の子用の
バービー、
そう着せ替え人形みたいな、まあ、まさにそうですよね、あの素体は肌色の裸で、で軍服を着せるっていうのが、これが GI ジョーが、じゃあ、 まあ一番最初の GI ジョーからまた、
はい、遡って
遡って、まあ進んでいく形にすると、はい、GI ジョーは64年のハズブロ社って、まあ、アメリカの大手です、うん、今でもありますけど、ハズブロ社っていうおもちゃ会社 で12インチ、これは30センチですね、相当でかいですよね、
うん、ヒゲっていうかちょっと確かにそのバービー人形とかに近いサイズですね、もう完全に、
で64年でこれがどういうラインナップで出たかっていうと、要はミリタリーものなんですよね、軍隊もの で銃器だったりナイフとかで戦車とか戦闘機っていうのに乗せたりするっていうので、やっぱり戦争の映画あの影響が強いっていうのと、要はやっぱ戦争に勝った国なんで戦争を礼賛してるっていうのはやっぱアメリカずっとあるんだなっていうのはありますよね、
あ、なるほど、
それが一番最初、多分まあ元をたどればあのデッサン人形だと思うんですよ、
ああ
イケアとかでたまに
売ってるやつですね、あれってあの関節をボール状にして関節同士を紐で引っ張り合わせて、そういうことであのこの球体の関節の位置で止めることができるんで、多分あれがまあアクションフィギュアの元祖ってあれなのかな、
あれにまあ顔とかつけて、
そうですね、キャラクターせる、武器を持たせる、服を着させるっていうのが一番初めにあったのかなって思うんですけど、で日本ではそれまではソフトビニール人形、あのウルトラマンとかゴジラとか、まあ要はあれは置物ですよね、腕とかはゴジラとかであれば腕が動くっていうちょっと可動はありますけど、
でもここのやっぱ上の上下しか動かない、
それぐらいの だからもう子供がこう両手にゴジラとキングギドラ持ってバンバンバンバンこうぶつけ合
って、やりましたね、お風呂とか。
そう、そういう
僕もお風呂でやってました。
そういう耐久力っていう形でもやっぱソフトビニールっていうもの、もっと前に行くと多分あのブリキとかが、ブリキの鉄人28号とかあったと思うんですけど、やっぱりこの GI ジョーが日本に、アメリカから日本に入ってくることでアクションフィギュアっていう概念ができてきたのか、うんうん、で70年代に入ると日本でもそのニュー GI ジョーっていう名前でその輸入した GI ジョーを宝から出すんですけど、これはもうほぼ GI ジョーそのまんま、でただラインナップにその戦争もの以外にスポーツものが できてくるんですよね。柔道とかボクシング武道ですよね。だからやっぱりここら辺も戦後まだ20年30年なんで、戦争体験者が全員生きてる世代ですよね、
うん、だからすごいちょっと日本っぽいっていうか、輸入したものを独自のものとして、うん、戦争をスポーツに変えてっていうのはすごいなんか日本的な感じです
よね。そう、そこはやっぱりこれはフィギュアといえどやっぱ子供向けっていうところもあって、子供たちに、うん、で戦後すぐはその武道とかを禁止された、多分日本はアメリカからではなくて、やっぱ日本のその精神魂みたいなものを、まあ、少なからずあったんでしょうね、自分その一番根底のイメージで、で、まあ、まずはその GI ジョーそのまんまで、まあ、ちょっとそういう違うイメージを加えるんですけど、その後に72年、もうほとんどタイムリーに近くて、同じ宝から変身サイボーグっていう、
すごい名前
ですね、見たことあると思う。 GI ジョーなんですよ、要は同じなんですけど、もう、まあ、透明なんですよね、完全に人間の顔をしてて、人間の体なんだけど透明、全身透明で、で中が一応骨みたいなのがあるんですけど、それがシルバーのなんか機械が、
アイロボットみたいな、
そうそう機械みたいな、だからサイボーグなんだ、サイボーグで、で、まあ、人間の形しててで腕とかを取り替えられるっていう、そう、そこがあのサイボーグっていう設定をしたことで武器を持たせるじゃなくて、腕自体をもうなんかメカ兵器であって、
サイコガン的なの、
そうそう、サイコガンみたいなのがまさに、で、そう、あのコブラの中でもクリスタルボーイっていう敵が出てくるんですけど、 あれは変身サイボーグ、
コラ画像によく出てくる、
ね、そうそうそう、名前もねクリスタルボーイって、
あれはバイブっぽいです、そう
そう、あれは完全に変身サイボーグそのまんま使ってて、
あ、そうなんですね、
まあ、多分コブラって結構あのダースベイダーみたいなやつも出てくるじゃないですか、サラマンダーっていうあの SF ですけど、甲冑着た悪役の完全にダースベイダーで、なんかコブラ、寺沢武一は何ですかね、フィギュア好きだったのか、なんか当時のそういうカルチャーをうまくただもうパクってるっていうか、まあ、クリスタルボーイは名前からしても面白いですけど、完全に変身サイボーグで、でまだこの変身サイボーグの時は同じ30センチっていうバカでかくて、でまあ何のイメージかっていうと、やっぱりSF とか、そうアイロボットって言ってましたけど、宇宙開発ですよね、宇宙に行く、まあ、60年代70年代アメリカとそのソ連が宇宙開発を競い合ったのを、まあ、テレビでも日本世界中そういう宇宙に進出するって、人類が宇宙に進出するっていうのもあって、なんか宇宙っぽいイメージができてきたと思うんですけど、でそれが先進サイボーグが72年、でタイムリーに次に74年になった時に、ここでミクロマン同じ宝から出るんですよね。もうこれはもうほぼ全く変身サイボーグみたいな形のまま、一番違ったのが小さいっていう、
だからミクロマンのオリジナルサイズはもうミクロだから、
そう4インチ10センチですね、
だから3分の1ってことですよね、
3分、
ああなるほど、
そうミクロマンの設定自体が小さな巨人
ミクロマンですね、でそうアニメ見てました、
アニメもまあそれあの平成版、
平成版見てましたもんね、
そうあれがもうまさにあのまんまで、で現代にそういう小さな未来人というか、未来人というかそういうテクノロジーを持った小さな人が、ね、なんか世界の平和のために実は戦ってるっていう物語なんですけど、これもやっぱり結局は東洋人のコンプレックスとかがあったのかなっていうのは、ちょっと小さな巨人っていうふうなことを言ってるのとかも、なんかだんだんやっぱパクリから、 GI ジョーのパクリから始まって、日本人のアイデンティティを、
ミクロマン日本初なんです
か、そう日本初で、だからそうですね、 GI ジョーが入ってきて、 GI ジョーをそのまんま真似して、でその後に変身サイボーグっていうのがあったんですけど、そこからやっぱりミクロマンでは完全にオリジナルに近いような
戦争色みたいなものを薄めていきつつ、でもなんかそのバトルみたいなものを描くっていった時に、やっぱその方向としてだんスポーツを得て SF に持っていくっていう感じだったんですか、
ね、時代的、いや確実にこの時は時代的な背景っていうか人の関心もあったと思うんですよ。特に子どもたち向けなんで、宇宙開発っていうのはみんながもう子どもたちは本当に未知の世界が広がっていくようなことを体験してたのもあったと思うんですけど、
まあ、大阪万博が1970年、
うん、そうですね、そのやっぱ60年代から70年代にかけてって、うん、結構、まあ、戦争から少し時間も経ってきてっていうのもありながら、うんうんうん、まあ、日本にとってはかなり高度成長期で、もう現代の日本が出来上がる過程ですよね、うん、それこ そ,、うん、そうで小さくなる、まあ、元々変身サイボーグとか GI 上って一体が高かったっていう、やっぱでかいしこのサイズで、だから1体を買ってあのパーツとかを買い足していくっていう形でしかできなかったのが、ミクロマンになった時に1体ごとを安くして、1体ずつを着せ替えするんじゃなくて、たくさん新しい色とか新しいそのキャラクターを出して増やしていくっていう形になったんですね。そうで、特徴としてやっぱりフィギュア自体はもう固定で、 色合いとか顔とかパーツは固定で、で乗り物とか基地とかっていうものを増やしていくっていうような流れになってきたのがこのミクロマン。そうだから、かなりこの時に日本は独自路線に、70年代72年、まあ、70年代初頭になってアメリカの GI 上から影響を受けつつ独自路線になっていくっていう流れがあったんですけど、でそれが実はミクロマンがそのまんま、まあ、ほぼそのまんまアメリカに輸入されてって、これがマイクロノーツっていう名前で、まあ、そのまんまですよね、マイクロ、ミクロの、
あ、なるほど、あ、そうか、
うん、これがあのミーゴっていう会社らしいんですけど、まあ、タカラと完全に提携の形で、まあ、ほぼそのまんま、色合いとかっていうのを変えたりしてたんですけど、でこれが結構このマイクロノーツのファンが今でも根強い人がいるらしいんですけど、その理由が悪役がオリジナルデザインで多かったらしくて、でこれ昔からそういう資料とか見たことあるんですけど、悪役は完全に鋼鉄ジーグのパクリなんですよね。 なぜだか鋼鉄ジーグがあっちにも入ってきてたんだと思うんですけど、色合いも深緑みたいな色で、もう完全に鋼鉄ジーグなんですよ。でミクロマンでは悪役だったアクロイヤーっていうのは味方として登場して、だからちょっとやっぱ設定が少し違くて、うん、なんか乗り物とかもオリジナルのものが多かったらしく、やっぱり海外アメリカ向けで、
うん、アニメーション自体も向こうで作ってた、
いやマイクロノーツアニメーションってなかったんじゃないかな、
設定っていうかそのフィギュアの設定の話だけが別であって、
そうそう、うん、だからガングオリジナルで、ミクロマンも昔のシリーズはアニメーションはなかったんじゃない
かな、そうなんですね、
と思うんですよね。なんかアニメ的なものがもしあったとしても、そのフィギュアに即して作ってたような、その平成ミクロマンみたいに同時進行 でアニメを進めながら新しいそのパワーアップしたらその製品を出すとかっていう形ではなかったんですよね。やっぱりフィギュアとかこのおもちゃがメインで進んでたっていうような形で出てたと思うんですけど、まあ、それでアメリカにもミクロマンがこの小さいっていう、今までその GI 上でかいっていうのが入ったのが小さくなって、で78年にスターウォーズフィギュアが出るんですけど、ここでやっぱりミクロマンの影響を受けたのか小さくなったんですよね。 3.75 インチってすごく中途半端なサイズで、
そうちょっとちっちゃくなってますね、ミクロマンよりさらに、
まあ、でも GI 上に比べると分かると思うんですけど、スターウォーズフィギュアって1個が結構なんかコンパクトで、こう陳列してる時もバーってたくさんお店の壁一面にもあるイメージがありますよね。で その時にまたスターウォーズフィギュアで画期的だったのが、ここで初めて、まあ、初めてではないと思うんですけど、ブリスターパックっていうのがこの頃70年代後半ぐらいから出だしたらし
く、ここで初めてって言
うんですね。そう、一番初めてはなんかテレビドラマのアダムスファミリーかなんかだったらしいんですけど、その時ぐらいからやっぱアメリカでブリスターパックっていうのがあって、でスターウォーズがブリスターパックのこの元祖みたいに思われるのは、とにかく種類が多かったっていう、例えばそうメインキャラ のエピソード4で言ったらメインキャラの4人7人だけじゃなくて、 あの R2D2 の色違いみたいなの
がありますね。
赤いやつ、
そうとか最初応援おじさんに買われるけどぶっ壊れて、
そう、赤いやつ R4、 まああのエピソード23とかだと R4D5 とかありますけど、ああいうのですらない、一瞬しかそう映らないようなキャラクターとか、う
ん、ゴミ箱の歩いてるやつ、
そうそう、あれとかも、ああいうなんかモブキャラとかサブキャラが一瞬しか映らないのも全部出すんですよね。
まあ、スターウォーズって完全にやっぱその、うん、キャラの多さっていうのがやっぱりその魅力でもありますから、
そこはそこが一番こうね、スターウォーズのこうなんかフェチ心くすぐる部分だからね。
そうそう、あのあそこで一瞬しか映んなかった、しかも後ろ姿とかしか映んなかったやつとか、あとあのバーのシーンなんて特徴的で、何回体の知れない気持ち悪い宇宙の人種がもうごった返してるっていう、
顔がめっちゃ反ってるやつ
とか、なんかこの悪魔みたいな、
あ、
悪魔族みたいなやつとかもいるのも、なんだろうっていうようなふうに思えるのも全部商品化するんですね。うん、これがやっぱりあのアメリカだと大ヒットしたらしくて、ブレスターパックっていう陳列も含めて、ただこの時にこの日本のミクロマンとかみたいな、あの子供たちがとにかく触って動かして遊ぶっていうんじゃなくて、まあ、ミクロマンのフィギュアと違うところは、スターウォーズの違うところはそんな稼働しないんですよね、特に昔のなんて、せいぜいあの腕と、まあ、肩とこの足の付け根ぐらいで、でアイテムとかがブリスターパックに入ってると思うんですけど、せいぜい 1,2 個ぐらい、そうだからこの頃のもうこれ、このケンシロウのフィギュアなんて、ものすごいこの
付け替えとかがね、
あるんですけど、まあ、せいぜい1個2個しかないような、
スターウォーズのフィギュアって大体あれですね、手になんかこうあの、まあ、レゴみたいにこう手がこうちょっと丸いも、
ああ、そうです
、ね、細長いもの持てるような感じになってて、 そこにこうライトセーバーとかブラスターをこう差し込んで、こう腕をキュッて上げるとこう構えてるように見えるみたいな、
そんなぐらいなんですよね。だからなんか部品というかパーツもそんな多くなく、そうなんで、なんかエピソード1が公開した時にやっぱり アメリカでもすごくフィーバーしててっていうのを、日本のなんかニュース番組かなんかで取り上げて現地に行って取材した時に、まあやっぱフィギュアが何よりもフィギュアを、まずフィギュアコレクターが多いっていうのでそれ取材してたんですけど、トイザラスみたいなところ でその時にかなり印象的だったのが、大人の人の方がこれとこのなんか昔のハンソロのフィギュアが欲しくてとかって言ってて、本当になんかこのフィギュアが欲しくて集めてるっていうマニアの人だったのに対して、ガキは、子供たちはなんかこのなんか70何年のハンソロのフィギュアはなんか300ドルするんだぜみたいな、お前これ今買っといた方が価値が上がるぞとか言って、あのトイザラス行って友達同士でなんか、これは金になるからみたいなこ
と、先物取引みたいな、
こういうなんか現代子なのか、
嫌なガキです ね、
なんか子供たちがむしろ遊ぶことよりもこのレア度っていうか希少価値が高くなるっていうのを見越して買ってるのを見て、まあ、アメリカ文化なのかなっていうのはちょっと、まあ、そういう人らだけかもしれないですけどね
偶然嫌なガキがちょっとそこに集結してるかもしれない
です、ね、なかもしれないですけど、ただでもやっぱスターウォーズフィギュアっていうのは良くも悪くもブリスターパックっていうのも含めてそういう希少価値のあるフィギュアとか、
そう
要は数が多いってことは1回しか生産しないで、で品薄になって、で後々人気になってくるとマニア同士がそれを求めて
新しく作られないから
作られないからっていうので希少価値が高くなるっていうのもあったと思うんですけど、
確かなんかスターウォーズのフィギュアってすごいコレクションするものっていうか、なんかやっぱり僕らの時も前ラジオで話しましたけど、スターウォーズのエピソード1、2、3があって、それに伴ってスターウォーズのフィギュアって出てたんですけど、なんかやっぱそのスターウォーズのフィギュアで遊んだ記憶ってない、あります？